藤木様は昭和53年に東京大学大学院理学系研究科修士課程を修了されまして、直ちに科学技術庁原子力安全局にお入りになりまして、その後一貫してこの原子力関係のお仕事に携わってきておられます。平成5年には外務省の在ウィーン国際機関日本政府代表に赴任されておりまして、ウィーンの方で原子力政策に関わりますお仕事をしてこられております。で、平成13年に文部科学省の研究開発局に移られまして、現在そこでお仕事をされておりまして、研究開発局長というのが現在のポジションでございます。それでは藤木様、よろしくお願いいたします。
ただいま大変ご丁寧な紹介をいただきました。文部科学省の研究開発局長をしております藤木と申します。本日はこういう大変素晴らしい記念シンポジウムの場にお招きいただきまして、大変ありがとうございました。大変光栄に存じます。まずこの東京都市大学、そして早稲田大学が連携して、このような共同大学院という新しい文部科学省の制度を使っていただいて、そして原子力専攻という大変時期にかなった新しい人材育成の試みを始めていただくということで、今日この設立記念シンポジウムがこのように多くの方々の参加を得られまして、開催されますこと、まずもってお喜び申し上げたいと思います。先ほど中村学長の話にも触れておられましたけれど、東京都市大学は武蔵工業大学と言われていた時代、昭和33年に早くも原子力研究所を作られて、原子力人材の育成に初期段階から携わってこられました人材育成のパイオニアであられます。特に2年前からは原子力安全工学科、そして今回はこの共同大学院ということで、大変この原子力人材の育成に対して前向きな取り組みをしていただいてきておられるわけでございまして、私ども大変心強く思う次第でございます。また早稲田大学はこれまで原子力という特定の名称こそございませんでしたけれども、理工学系統の人材育成ではすでに100年を超えるその伝統歴史を持っておられるわけでございまして、その理工系人材の総合力を持ってこの原子力人材の育成の分野に入っていただけるということで、これまた大変私どもその力に期待させていただくところが大なわけであります。この共同大学院構想という構想がぜひとも成果を上げて、いい人材育成、そしてそれのみならず素晴らしい基礎研究の成果を次々と上げていただけるようにお願い申し上げたいと思っております。先ほどから何度も触れられておりますけれども、日本そして世界は大変大きなグローバルな問題に直面しております。その中でやはり最大のものはやはりエネルギーをいかにして得ていくのか、そして環境をいかに孫子の世代に残していくのか、そういった課題であろうと思います。先日の地球環境変動サミットで、鳩山総理が2020年には1990年比で 25% の温暖化が削減するんだと、さまざまな各国との均衡を取りながらということでありますけれども、大変大胆なご提唱をされております。低炭素化社会を作っていく、これは大変この今この国にとりまして最大の課題であろうかと思います。そのことを考えますと、やはりこの発電過程で二酸化炭素を出さない、 エネルギーの安定供給性にも大変優れている、そういったことから考えますと、やはり原子力という選択肢は大変有力な選択肢であると思います。これに、しっかりと取り組んでい、くということがとても大事だと思います。で、このような認識はもちろん日本だけが持っているわけでございません。グローバルな認識であるとも思います。欧米におきましては、長らく原子力発電所を建設していなかったアメリカが新規着工の計画をどんどん進めております。また比較的慎重でありましたヨーロッパにおきましても、スウェーデン、イギリスといったところに代表されますように、前向きな姿勢を示してきている。で、言わずもがなのところはインドや中国といったこれからエネルギーが必要になる国、こういった国々はもう20基以上の新規発電の計画を持っているわけでありまして、それ以外の途上国も大変大きな期待をこの原子力に寄せているというところであると認識しています。現在この世界各国で原子炉を持っているのは31カ国と言っております。構想を持っている国はそれを上回る43カ国もあるというふうに聞いております。まあ、原子力に対する期待は世界で大変高いということの証だと思います。その中で日本は大変、先ほどの話もありました、大変原子力に対して厳しい時代も経てきているわけでありまして、その中で着実に技術を蓄積し、そして国民の信頼を得て、そしてかつ、我が国は平和利用に徹する、国際的な核不拡散の観点からも大変な先進国であります。こういったさまざまな観点からの先進国、原子力先進国であるという点は、国内的にも大変これからその能力を発揮できると思いますし、一方で外国からも大変その力を発揮してくれることを期待されているのではないかと思います。まあ、こういった原子力の我が国のポテンシャル、これをきちっと維持していく、これはさまざまな要素はあると思いますが、その中でやはり最大の要素は私は人材であるというふうに思っております。この現在、この大変、先ほどもちょっと触れた方おられました、やや原子力をという総合的な学科を減らすという時代が、減少していたという時代がございました。10以上ありました原子力工学科がわずか数箇所の大学にしか残らないという時代がございました。そういう中で大変これから原子力を支えてくれる人材はどうやって育つんだろうという懸念があったのも事実でございます。また各産業界におきましても、原子力の人材、これは徐々に高齢化が進んでいるというふうにもう認識しております。着実な次世代へのこの技術知識の伝承、そして安全で平和利用目的にかなった原子力の利用、こういったものを着実に次世代に継承していく、人材を、若い人材を育てていく、これこそが今最大の原子力の課題の一つであろうと思います。国もいろいろ努力はしております。ちょっと言い訳的でありますけれども、努力はしております。私の文部科学省、そして経済産業省さん、そして産業界の各界の皆さん、そして大学の多くの大学の皆様、一緒になってこの人材育成どうしたらいいんだろうかということを5年ほど前、平成18年ほど前、3年ほど前ですね、18年ぐらいから協議会を作って検討しております。で、19年、その翌年からはこの原子力人材に絞ったプログラムを政府の中で各省連携して始めております。また来年度は、大変この予算が厳しい、概算要求も厳しい状況でございますけれど、この人材、原子力の人材育成という点に関しましては、私ども概算要求ではありますけれども、大幅な増額要求をして、なんとかこの原子力人材の育成が進むように、努力したいというふうに思っているところでございます。で、ただこういった政府の 政策だけではやはり十分な原子力人材はの育成は進まないと思うわけであります。やはり現場で教えられておられ、そして現場で基礎研究を進められ学生を指導されていかれる、やはり大学の現場が強くなるということ、これがとても大事な要素であると思っております。そういう意味で今回この共同大学院という、個別個別の大学ではなくて、各大学を願わくばネットワーク化して、より効果的な人材育成ができるという制度、新しい試みでありますを活用して、この両大学が、学長総長のイニシアチブの下でこういった新しい学科を作られた、新しい大学院を作られたということは本当に心強いことでございます。どうかこの私ども文科省も全力を挙げてこれをサポートしてまいりたいと思いますし、ここにお見えのご参加の方々と共に力を合わせて、この共同大学院が素晴らしい成果を上げられるようにサポートをさせていただきたいと思っております。最後になりますが、この共同大学院という制度は新しいだけに、おそらくここまでこぎつけられるには大変なご努力があったと思います。この構想を作られ、育まれ、そしてここまで持ってこられた中村学長、そして白井総長の指導力、お考えに大変敬意を表しますとともに、この繰り返しになりますけれども、この大学院が本当に素晴らしい成果を上げられ、優秀な人材を輩出していただくことを記念いたしまして、私のお祝いの言葉とさせていただきたいと思います。本日は本当におめでとうございました。